高市政権のジャンプには早期解散が必要である。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
高市政権がね、誕生した時に高市さんがすごくこだわった言葉があるんですよね、それがね、やっぱりロケットスタート。
あ
ー、よく聞かなかったです、ロケットスタートを切ったみたいな、これね、政権関係者がみんなね、なんとかこれロケットスタートをしておかないと、もともと自民党の中でもその積極財政派って必ずしも多数派じゃないんですよね。だから、その党の中でもしっかり安定していくためには、あの世論からの支持をしっかり受けて、で、あの党の中でもちゃんと渡り合っていかないと党も安定しないし、国会の中でも緊縮財政派の人がすごく多いしね、リベラルの政党ばっかりじゃないですか、だからやっぱりこう高い政権っていうのはもともと永田町の中では多数派とは決して言えない、積極財政派でかつ保守の人たちですから、やっぱりこういった政権が安定するには国民の支持が絶対必要なんですよね、で国民の支持を得るためには、やっぱり高市政権になってこうやって変わったんやなっていうことをしっかり見せていくことが必要で、ロケットスタートを切ればですね、高市さんいいよなっていうことで国民から支持を受けて、それで永田町の中も安定していって、でいい政治ができて、いい政治ができるからより一層国民から支持されて、でより安定していくと、
いい循環ですね、
っていうことをするためにはやっぱりロケットスタートが必要だろうということで、高市さんご本人もその周辺の方もこのロケットスタートに非常に強いこだわりを見せていたんですよね、その象徴がまず最初に人事ですよね、人事で、木内さんという積極財政派、片山さんという積極財政派、これが財政政策の要職に使われると、でそれから税調も宮沢洋一さんから変わると、それから経済財政諮問会議も緊縮財政派の学者さんから積極財政派の学者さんにこう変わっていくと、いうことにこう、なるわけですよね。さらにトランプさんとの外交も成功して、イ・ジェミョンさんともそれから習近平さんとも会談をして、外交としてはもう日本の戦後史上というか日本の史上、ここまで就任してすぐ成功するような外交事例っていうのはなかったんじゃないかっていうぐらいの、
それぐらいスピーディー、
スピーディーでかつ大きな成果と言っていいでしょう、外交っていうのは良好な関係を築くっていうのが成果になりますからね、特に首脳間の信頼関係を作るっていうのが、これ重要な成果になりますから、これも作られたと、そういう意味で、人事、それから外交、こういったところでね、非常に大きな期待感を持たせるという意味で大きなロケットスタートが、切れたと思えるわけですね、これが言ってみたらホップステップジャンプでいうとこう、ホップにこうなってるわけですよね。
1段階目
ロケットスタートなんだけど、こうインホップをこう踏み出せたなということになるんですよね、でそれで、あと国会の中身でやっぱりガソリン減税が、これ一応決められて、補正予算も先週も解説申し上げましたけど、財務省はもうもともと補正予算ってゼロでええやないかっていうようなところがですね、なんとか14兆程度は出せるんじゃないかと、これは本来求められるものに比べては、半分ぐらいの水準ではないかということをこの間も説明をしましたけれども、ゼロっていうこともないし、もう3兆円とか4兆円の時もありますしね、安倍内閣の時なんかひどかったんですよ。安倍内閣誕生して最初の補正予算も僕は15兆と組んできやってこう言ってたんですけど、10兆になったと、内閣誕生してもうなんか2週間ぐらいで作ったんですよね、本当年末年始 で、あの時めっちゃ覚えてるんですよ。だってもう大晦日に役人来ましたからね、京都まで、東京の。
そうなんですか。
僕3、4人になって、で、先生、ちょっとこれちょっと相談させてくださいと、いいですよ、と。
年の瀬に。
そう、大晦日の夕方まで相談してましたよ、その役人と。 そんなことをやってたりとかしたぐらいですからね。それでまあ組めたのが10兆円ってですから、まあ14兆円でまあそれなりにちゃんと大きな金額であることはまあ間違いないんですけれど。でまあ1年目はまあええかとか思ってたのに、
はい、
で2年目で安倍さん2年目は15兆ちゃんとやってくださいよと、10兆円だって少ないですからねとか言ってたら、次の年は3兆になってたんですよ。
おーい、そんな少なかったんや、
う
ん、
だからもう、あ、これ安倍内閣もこれ絶対失敗したなと僕はもうその時思ってましたよね。
あ、もうその時に確信。
でもう3兆円になるわ、消費税を 5% か 8% 上げるわ、
ね、
もう消費税 3% 上げるったら9兆円ですからね。8兆円から9兆円の吸い上げですから。それで前10兆円とか3兆円になったから7兆円減ってるわけでしょ、うん、で15兆円削っとるやないか予算お前と。プライマリーバランス15兆円お前赤字減らしとるやないかおいと。お前も絶対失敗するぞ。で、まあ失敗してるんですけどね。
うん。
まあまあそうなって。まあそれが財務省強いっていうのがまあ、こう、まああるんです。うん、まあそういうのを考えるとですね、まああの時のことを考えたらまあ15兆でもまあ、よかったかと。
うん。
まあええかと。いうことでまあ人事決めて、
はい、
でトランプ政権でこうホップってこうなったけど、うん、であと国会で、まあガソリン税減税とか補正予算でこれでまあステップっていう感じなんですけど、うんうん、まあここで終わったホップステップチーンみたいなね。
そこで終わったらダメですよ、
うん、いやまあ某国会議員はこの間あの総理大臣になりたいとかとホップステップ肉離れとかって言われてる人がね言いましたけどね。ここで肉離れを起こすわけにはまあ、いかない。でもここでジャンプしなあかんわけです。
もちろん。
で、これ、高橋さんにこれジャンプしていただいてですね、でも手取りがバーン増えてですね、それでもう賃金バーン増えてですね、GDP もゴーン増えて、物価も実質も名目もバーン増えていくような、
はい、
ジャンプしてもらわなあかんわけですよ、
うん。
このジャンプするにはどうしたらいいのかって言って、やっぱ今回のやっぱ補正見てると、財務省強いなぁと。財務省と緊縮財政の国会議員どもが結託したらやっぱまだまだ強いなぁと。これをこう、買ってかなあかんわけですよ。
はい。
国民の支持という、今頑張れという声だけでここまで来てますけど、
うん、
こっからですね、国民の支持を、に基づいて、国会をちゃんと作らなあかんわけですよ。
うん、そうですね。
そのために何が必要か言ったら、今の国会議員数ってね、うん、何に基づいてできてるか言ったら、あの、バイシゲールに対する、皆さんの国民的感情に基づいてできてるんですよ。
うん、はい、はい、そうです。
石破茂が嫌いやからこれぐらいでええやとかって話ですから。さらにこの議席数ってあの、2000万円なんか裏金議員やいて首切ってるのになんか森山がやっぱ2000万円やろうって無理やりやってしまったからなんじゃそれって嫌われて、
うん、
もう考えられる最低中の最低の議席数になってるんですよ。これでね、高橋さんようやってるわ、いう話ですからね。やっぱりね、まあこれあの補正予算も組んでね、ある程度これが一定落ち着いたらですね、ちょっとそろそろもうホップステップで来てるんですから、ジャンプ前に、こう国民の皆さんに今この高市内閣どうですかと。
はい。
いうことで、芯を通って、
うん、
で、国民の皆さんが支援するのはどれぐらいの議席数なのかということをはっきりさせた上で、まあ来年ジャンプしてもらう必要があると。ということでやっぱり今必要なのは、早期解散です。
早期解散として。
そうです。だからもちろん今国会でしっかり議論してる内容は全部片付けなきませんけれども、
はい、
これが、まあ、相場終わるわけですから、これが終わった暁にはですね、しっかり国民の信を問うというような早期解散をやって、そこで、やっぱり僕高市さん好きちゃうなってみんな思はんやと思う。それでいいです。
うん。
いいですって僕は決めることじゃないけど。僕は一国民として別に構わない。だって国民がもう高橋さんいらんっていうのを突きつけるのそれでもしょうがない。
うん、
だけど、その逆にやっぱり高橋さんもっと頑張ってほしいということでもう大きな議席をドーンと与えてくれるんやったら、その議席に基づいて高橋さんがやりたいことをやっていただきたい。
はい。
僕はそう思いますね。
うん。
ということでね、
うん、
今日はやっぱり解散が絶対必要ですわと。この補正予算の議論が終わったら解散、ちゃんと真面目に考えてあげまへんで、という話をしたいと思います。
お願いします。木は、日本の希望が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場。 日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、高市政権のジャンプには早期解散が必要である。
うん、ということでね、高市政権いい感じで始まりましたし、外交もうまいこと言ったし、
はい、
で、まあ一応難産だったんですけどね、維新との連携を組むまでには公明党の離脱、うん、国民民主党との不調、
はい、
で、最終的に維新との連立、うんうん、でようやく始まって、
はい、
それで、まあ内閣の人事がいろいろ決めたり、ガソリン税減税がやったり、補正予算の議論して、トランプとの外交をこうやったりとかして、本当ね、今のこの状況の中でできる限りのことをベストの状況でやってきてるんじゃないかなと思うんですが、僕はね、改めてこれ申し上げたいんですけど、高市さんが本当はやりたいと明らかに言っていたにもかかわらず、言っているにもかかわらず、
はい、
できていないことが3つあるんですよ。
何でしょう、3つ。
3つあるんです。1つはね、やっぱ補正予算ね、ここはもう、本当だったら高圧経済を作ってね、高市さんあんまり高圧経済って言い方はまあされてないですけど、うん、明確に彼女はこの高圧経済という概念理解してますからね、それが証拠に、その成長戦略会議に高圧経済論の中心的論者であるところの、相田拓司さんという方が入っておられますからね。で、の論理からいくと、まあやっぱり30兆円ぐらいの需要が足らないから、ここはやっぱり30兆円の、政府支出の拡大っていうのがあるのがやっぱ本来必要なことだったんですよね。うん、でところがまあその半分ぐらいでどうやら落ち着きそうだというのがまああって。
はい、
でだからまず一つ目はね、高圧経済を作るための30兆円規模の大型補正。
うん、
これやりたかったけど、これはね、できてない状況になるんじゃないかと思われます。まだちょっとわかんないけどね。
まあ、これからね、また増えていくかもしれないから、
う
ん、
ま
だ増えていくか
もしれないけど、でもまあ多分今回そうなるだろうと言われてます。う
ん、はい。
で、これが一つ目。
うん、
で、二つ目がね、やっぱりね、年収の壁の3党合意です。
あ、178万円、
うん、うん、これは総裁選の時にやるってこう言明してましたからね、
うん、
やりますよってこう言ってたのに、まあ、できていない、
うん、
でこれは本来やりたいはずです。で給付付き税額控除とかっていうね言い方を高市さんされてるんですが、うん、これはまあ数年かかるって高市さんもおっしゃってるので、
はい、
ロケットスタートの今年やるかっていうとちょっと難しいんですよね。でも今やろうと思ったらできるんですよ、この年収の壁についての3党合意ね、
うん、
これやり方としてはどうするかって言ったらね、まあ、制度が今できなかったとしてもですよ、うん、補正予算を組んで、6兆円から7兆円程度の補正予算があればですね、事実上、この、まあ、年末、調整はちょっと間に合わないんですけど、年度末の調整等々の時にですね、
うん、
実際上160万までのね、まあ、今160万で壁が一応何やかんやんであるとこうなってるんですけど、まあ、いろいろ複雑な制度になってるんですけど、まあ、とにかく160万の給料を超えてる人からは、まあ、もう上限2000万とか1500万とか区切ってもいいですけど、160万円税額控除しますと、
うんうん、
言えばいいんですよ。
はい、
で、やって、それの、特別減税やりますって言って、年度末にこれポンとやればいいんですよ。補正予算組んで。
そんな難しいことじゃない。
難しいこと
じゃない
。で、実際これ去年4万円の特別減税ってやったじゃないですか。岸田さん。
はいはい。
やったでしょ、
うん、
あれはだから、あれも給付付きっぽくやってるんですけどね。うん、まあまあ、あれ5月か6月なんかややこしい時期にやってるんですけど、5月か6月やってんねんから3月に絶対できるやないかみたいな話があるんですよ。で、あれを4万円ってこう決めるんじゃなくてね、160万円の壁までやるってこうやったらいいじゃん。これで6兆円か7兆円ぐらいでできますから、で、補正予算組んでやったらいい。
うん、
それで、今年予算と補正予算でやって、うん、足らへんやったら来年また補正予算でやって、それでその間に制度作っておいて、で、年収の壁引き上げたらいいんですよ。簡単にできるんですよ。やろうと思ったら。全然できてないんですよ。
ああ、そう
か。で、三つ目がね、消費税の減税ですよ。
うん、待ってました。
これはもうね、
はい、
もう高市さんがもうこれ消費税減税、諦めてないって言ってるし、総裁選の時にはやっぱり自民党の中の緊縮財政に気を使って、消費税減税あんまり前に出したら、
うん、
減るかもしれないじゃないですか。
うん、そうですね。
その支持する人が、はい。でも考えてみてくださいよ。あの、総裁選の第二次投票でね、
うん、
高市さんは一応1位やったけど、1位っていうか、一番多かったけど、国会議員票向こう145でこっち140、こっち言うのは高市さんのですよ。
うん、
149だったんですよ。
はい。
145対149ですよ。
もう、そうね、もう、僅差。
4つ、4つだけですよ。だからね、ちょっと高市さん言えなかったんですよね。でも、ほんまは消費税減税やりたかった。
うん。
で、やっぱり、総裁になってからちゃんとやりたいことをしっかりやっていくって考えてるはずですからね。
はい。
だから実際国会で、消費税減税どうなんですかって言ったら、こういうことを言ったんです。自民党に怒られるかもしれないが、5兆円の高級財源があれば、食料品の消費税ゼロはやりたいですと。
うんうん。そうね、自民党に怒られるかもって言ってたなって。
怒られるんや、みたいな。
うん。じゃあやっぱり、そういう考えの人多いんやなっていうのをちょっと感じました。
ね、
うん。
っていうか、総裁で一番偉い人でしょ、と。
いや、そうですよ。
一番偉いのに怒られるっていう。
うん。
まあ、そんな状況にあるわけですよ。
はい。
だからね、やっぱりこの、30兆円の大型補正、年収の壁の引き上げ、
うん、
食料品ゼロ。これね、全部できるんですけど、できてないですよ。これ全部やろうと思ったらね、これ食料品の消費税ゼロで5兆円かかるでしょ、これで3党合意やろうと思ったら6、7兆かかるでしょ、で10何兆円でしょ、
うん、
今、14兆円か15兆円ぐらいの間って言われてますからね。
はい、
これに12兆足して26、7兆でしょ、で、本来30兆やらなあかんでしょ、
うんうん、
やったらええやんかと。
うん。できる範囲ってことですね。
もう3つ全部合わせてやったらええだけの話やんけど。
うん。
ほいで、今年それでやって、その減税の制度とか、年収の壁の引き上げの制度とかは、来年の1月の通常国会がじっくり議論したらいいんですよ。
はい。
補正予算っていうのはそういう時のためにあるんだから。
うんうん。
やったらいいんだけど、これできない。
なんで。
できてないってことなんです。で、これはやっぱり、145の人が言い張るし、国会議員の中でも自民党少ないし、だからまあ、これが精一杯なのかなってことだとするとですよ。で、今回の補正予算でも分かったじゃないですか。だから、もうこの、石破茂不の遺産議席数でやってたら、これがもう限界なんやなと。
それ予算も変わらんわって、
うん。うん、ね、予算も変わらんと。まあなんとか、それが証拠に石破茂の補正予算のほとんど勝てんやないかと、
うんうん、
いうことになっとるわけですから、ここはですね、やっぱりもう解散するしかもないなと。解散して、で早いこと高市さんが、得ている支持に対応する議席数のもと、高市さんがやろうと思っていることをやっていただく。これが高橋さんがやりたいことだとも言えるし、誰が一番望んでるかっつったら日本国民ですよ。
はい、そうです
ね、
うん、
だって高橋さんになってほしいが支持してるんでしょ、うん、高い支持率やった 80% 超えたりとかしてるのは高橋さんがやりたいことをやってくれってことじゃないですか。
うん、
ところが石破茂の負の遺産でできてへんのわけでしょ。
はい、
俺もちょっともう、高橋さん解散してよもうですよ、
うん、
国民からしたら、うん、してくれへんかったら私ちょっともう気悪いねんけど、と。
気悪い。
もう国民からさ、ちょっとなんか気悪い。あんた頑張り言うてんのになんかもう、わけのわからん服着せられて、なんかわけのわからん鎖繋がれて、気悪いよ私もう、あんた頑張りや、もっとあんた。解散しなさいよ、もう、と、
うん。国民の声ね。
国民の声。
はい。
ことではないかと。
うん。
いかがですか。
まあまあそうですね。だから確かに、うん、その元々その石破さんの時に決まってる、まあ、うん、議員さんたちの数なので、うんうんうんうん、やっぱり、高市さんが考えてらっしゃることを通そうと思ったら、解散しないといけないなっていうのは、まあ、確かにね。 言ってはる通りやなとは思います。
そうなんですよ、うん、でね、かつその時に重要なのは国会議員の皆さんが自民党で積極財政の公約で戦うわけでしょ、うん、ほんと今緊縮の人らって今の国会議員って石破茂の公約で戦ってるんですよ、
うんうん、
だから国民の約束上緊縮財政やらなんか義務を背負ってるわけですわ。
あ、
ところがこれ今回積極財政の公約の下で戦ったら今緊縮財政の人も積極財政をやると人前で言った約束をいうことになるので、うん、義務が生じるんですよ。だからね、党内の力学がね、もう180度変わるんですよ。
は
い、議席数だけじゃなくて、今いる国会議員の国民との約束も一回変えなあかんのですよ。
うんうんうんうん、
だからね、もうその点から言ってもね、これはもう解散するほかないんですよね。と、うん、ことでね、高市早苗さんには失踪してほしいのでね、
失踪
って走り抜けるってことですよ。逃げるって意味ちゃいますよ。走り抜けてほしいので、この曲でぜひね、高市さんの好きなはずですよ、この曲。この曲でちょっと走り去ってもらう、走り去るんじゃないな。
突っ走
っていただきたい。
はい、
ディープアップルでハイウェイスター。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
ディープパープルでハイウェイスターお届けしました。
もう高市さんこれ絶対好きですね。
うーん、
あら好きですよ。もううちの姉ちゃん世代ですからね、
うんうん、
本当僕はこの僕の兄ちゃん姉ちゃんに教えてもらったんだから、このディープパープルを。もう子供の頃からずっと聞いてて、もうそのディープパープルのアルバムの中でも、
はい、
歴史的名盤がこのマシンヘッドと呼ばれるもので、このマシンヘッドにはこの間紹介したスモークオンザウォーターと、
はい、
これとこのハイウェイスターが2曲入ってるんですよ。でこの2曲はもう2曲とももうハードロックのヘビーメタルの教科書に載るような、
はい、
もう胃の一番に乗るようなやつですからね、うん、こうスモークオンザウォーターヘビーなリフのスタンダードの曲だし、これはハイスピードのもう疾走感の
ダ
ダダダダダダダダとかダダンっていうね、もうこのスピードのあるロックっていうジャンルもありますからね、それのね草分けになったっていうことですよね。ぜひ高市さんにはこのドラム叩いてこう気持ちよく疾走してうわーっと叩いていただいて、
はい、
ためにも、まあ、解散して、まあ、新しい日本の状況を作ってもらいたいですよね。それこそが日本国民が望むことなんだから、これ決して党利党略じゃなくて、党が国民のことを考えてるんだったら、それは党利党略とは呼ばずに国益のためっていうことになるんですよ。ぜひね、国益のために頑張ってもらいたいと思いますね。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
はい、ということでね、やっぱりぜひ、うん、石破政権の公約の下での国会、自民党と国民との契約関係をですね、
はい、
変えていただくためにもやっぱり解散総選挙はやっぱ必須であるという点をね、うん、今日ご理解いただきたいなと思います。そしてさらにですね、この積極財政もそうだし、やっぱこの移民問題、外国人問題に関しても国民の思いは大きいですから、
はい、
これに関しても石破政権の時の自由民主党と国民の間の約束関係は変わってるんだから、その意味でも解散総選挙は絶対必要だと思いますね。いち早くやってもらいたい。なんなら年内、
うん、お願いします。
なんなら年内、
うん、表現者クライテリオの最新号では、この国は移民に耐えられるのか、脱移民の思想、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンで検索できるオフィシャルホームページからご購入ください。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質 問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。